先生ズカフェ始まりました。この番組は先生と呼ばれる4人がリレー形式で MC を担当、普段着のトークを聞けば少し賢くなった気分になる番組でございます。第1週担当、なにわ法律事務所代表弁護士大西隆がお届けいたします。ですね、今日はですね、ゲストの方なんですが、なんと2回目のご登場でございます。肩書きもですね、なかなかすごい肩書きがありまして、いいですか、ちょっと英語を喋らんといかんのでですね、緊張してるんですが、エグゼクティブセールスメンターということで、マイク渡瀬さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、なんかすごいいかつい名前になってるんですか。
メンターっていうの
は、メンターってなかなかね、最近よく言うんですが、どういうものかっていうの、
日本語で言うと師匠っていうことです。
師匠、あ、師匠、これはね、一番わかりやすいですね。
習い事の師匠です。
私、あなた、あなたがメンターですみたいな。
そうです。
何々さんは私のメンターだよっていうような話、まあ、師匠ですね。ということはもうエグゼクティブの先生、
主に、エグゼクティブっていう言葉に込めた意味は、私自身、まあ、高額な契約だとか、
はい、
ちょっと高いものを主に、セールしてきた経験があるんで、その時の経験を、はい、まあ、共有していきたいなということで。
いうことですね。はい、だから今日は、前回来ていただいた時は、あれですね、セールスのマンの心得みたいなね、
ね、
ところとかも、一般的にやっていったんですが、今日はもう本領発揮という感じですね、そういうとこをやっていただこうということであります。
はい、
いつもの通りメールを受け付けております。そのテーマに関すること、あるいは春になったよとかですね、あとは、言ってないですけど、まあ、私の新しい本、成功する株主総会の作り方っていうのがですね、経済産業調査会から出てますねみたいなですね、そういう本ですね、3月に出ました本の話とかですね、そんな知らんわっていう話で今言わせてもらったんですが、そういういろんな話題で結構でございますので、メールをいただければと思います。いつものように784@narafm.jp 784@narafm.jp こちらの方までお送りいただければ適宜、ご紹介していくということの流れになります。さあ、いよいよ、マイク渡せ大いに語る30分ということでございまして、いや、一応ですね、前回もご紹介しましたが、マイク渡せさんのウェブサイト、
はい、
これがありましてですね、まあ、マイク渡せで検索しても出てくる、
出てきます
ね、クロージング-tech.com
そうですね、
これでも出てくると。
そうですね、トップ営業マンでも出てきました。
トップ営業マンのためのそういう本がありましてですね、まあ、レス・ベインさんが書いた、
まあまあ、それがベースになって
る、ベースになってると、はい、もうなかなか前回もご紹介いただいたんですが、アマゾンで見るとですね、結構高い本がありまして、それを翻訳したものをベースに、マイク渡瀬さんのですね、その解釈とか、
はい、
現代に直したらこうなるとか、日本でやるんだったらこうだっていうのを入れた、まずサイトがありまして、はい、これがなんと今無料で、
そうですね、
見れるということで、
タイトルが、トップ営業マンだけが知っている神業クロージングテクニックってなってます、
ということですね、
はい、そういうことで Google で検索するとそういったタイトルが出てきます、
出てくるということですね、はい、で、私もよく見てましてですね、一番僕気に入ってるのがですね、はいはい、大体、まとまったやつが好きなんですね、
うん、
で、最後の13ぐらいの、項目のところにですね、うん、その、セールスマンが持っておくべき30箇条みたいな、うん、まとめたやつがありまして、はい、あれが結構大好きで、今日も持ってきたんですね。
ああ、いいですね。
その中からですね、まあ、いろんなこれはどうだっていうのをですね、うん、聞いていこうと思うんですけど、まあ、でもびっくりしたのが31個あるというね、なんか、はい、そういうオチもあるんですが、まあ、このサイトをベースにですね、して、前回、まあ、1年前ぐらいですかね、ここゲスト出演いただいて、さらにですね、今日はもうエグゼクティブ、セールスメンター、
はい、
こういうのこだわっていらっしゃる名前っていうのがあるんですが、実はこれも、言っちゃっていいんですかね、日本にとどまらず世界に、
そうですね、
羽ばたこうとされておってですね、まあ、こうやってですね、こう私ども 番組に気楽に出ていただけるの
も
これが最後じゃないかとか思ったりするんですが、結構海外のメディアに、
そうですね、
取り上げられたと、
はい、 アメリカのリップリーフェクトっていう番
組、リップリーフェクト、
メリッサ・ハルっていう人がホストの番組なんですけど、はいはい、それで、結構な人数の方、アメリカってその人口が3億何千万人っているじゃないですか、うん、はい、なのでもう 3% 見ただけで、はい、相当な数になるわけですよね、900万人とか、
はいはいはい、
まあ、それでまあ土曜日の結構いい時間帯で放映される番組なので、うん、相当な人数の人が私のインタビューを見てくれたと思いますね。
いや見ましたけどね、もうやっぱりあのかっこいいですね、オープニングからいかにも米国って感じのですね始まりがしてですね、まあまあ先生のカフェも なんかね、あのほのぼのと始まってますけど違いますよ、もうね、
いやその彼女は本当、はい、普通の主婦だったんですよ、
はいはい、
でそれがそのあの本当にある事情でもっと近、うん、自分自身の力をつけたいということで、うん、ああいう世界に飛び込んでいったんですけど、その師匠がミッチ・カーソンっていう、
ミッチ・カーソン、
そう、世界的なマーケターがいまして、う
ん、なるほど、
でその方に私はすごくそのレターをたくさん書きましてですね、
はいはい、
自分なりの考え、こういった30の鉄則だとか、
そうそう、あのこのサイトを元にこういうのをしているということで、
そうするとなんと、うん、彼も折れてきましてですね、
はい、
協調で本を出版してくれることになりまして、
これ
もうタイトルも決まりました、
タイトルも決まったんですか、はい、発表していいですか、
それ Sell High Ticket and Grow Rich っていう、
まあそういう感じのですね言わないところがですね、
もう Sell High Ticket and Grow Rich って、あのアメリカの有名な本で、はい、Think and Grow Rich っていう本があるんです、
ああ元がそういうのがあって、うん、
それは日本語で翻訳すると、うん、ナポレオンヒルの成功哲学っていう風な本に訳されて、英語 の、
はいはい、
あの原本は、うん、英語版っていうかオリジナルは、うん、Think and Grow Rich ってすごく有名な本なんですよ、でその有名な本を文字って、
なるほど、
Sell High Ticket and Grow Rich、 ハイティケットって何かというと、うん、高額なもの、
あ
高級とか高額とかというのをハイチケットって、はいはい、結構アメリカでも新しい表現方法ですね、
なるほどなるほど、というようなことでございまして、
なかなかハイチケットなんて言葉知ってる日本人いないです、
今日覚えましょうっていう、
ね、覚えましょう、ね、奈良 FM を聞いた人も最先端言ってます、
ね、最先端ですハイチケット、じゃあこういうのね結構あのビジネス英語とかでよく出てきてですね、はい、覚えるっていうところなんで、もう私もですね、
はい、
弁護士ですから、はい、ハイチケット売らないといけないということでですね、今日は楽しんでいこうと思います。でいきなりちょっとね差出人の方、ラジオでも分かんない方なんですが、いきなり先生ズカフェ宛にいただきまして、カタカナで書いていただきまして、これマイク渡すさんに合わせた感じですね。皆さんお花見に行かれましたかと。
花見
は急に和風な話
です。花見は行かなかったですけど、結構、はい、私芦屋に住んでるんですけど。はい、アシアンの街並みを走ってるとところどころなかなか桜の名所はありますので、
なるほど、
はい、
まあ行かなかったけど見た、
はい、
いうこと、はい、また、ね、私行きましてね、
ええ、
竜田山三室山という、
ほうほう、
はい、そういう山があって、ええ、昔の竜田山って場所が竜田川の近くなんですが、竜田古道のとこにあるって言って、まあ場所はいろいろ諸説あるんですけどね、そこは実は和歌で結構桜が読まれてたというようなこと でそれを復活させようと NPO 法人の花見に行ったんです、はい、で同じような時にやるんですが、去年はですねなんとつぼみの状態で寒くてやったんですが、今年は時期があって満開でございましたって、まあ、そういう報告をしながら、まあ、ライブでお届けしている感があるってたと思いますねさあまあここからですねいよいよ本筋に入っていこうと思うんですが、はい、ですねその30あるですね、はい、なんていうんですかね、中からですね、
鉄則
の中からですね、はい、私ちょっと興味あるのをピックアップしていきます、ね、
全部大事ですよ、ただ、はい、30個全部を一度にこの時間内で、はい、説明することはちょっと難しいので、
うん、なるほど、
何かどれを取っても非常になんていうか重要な鉄則なので、
そうですね、
でもまあ先生が何か興味、特に興味があるっていうやつが
あれば、は
い
は
い、
なるほどなるほど、はい、分かりました、私ねこの4番、
はい、
のとこですね、はい、何番かあるんですけどね、
はい、
どうしようかな、じゃあ7番からいきます、
はい、
未婚に客に選択肢を与えろ、
はい、
はい、いいえを求めるな、
求めるな、
まあ、こういう鉄則な単が30、うん、1個あるんですけどね、
これはね、うん、営業マンというのは、うんうん、お客さんに、見込み客にいろんな質問を投げかけながら顧客のニーズを 収集したり、はい、あるいは顧客の合意を得たり顧客の賛同を得たりっていう、うん、あの営業マンが質問をするっていうことはよくあるんですよね、うん、会話の中でね、はいはいはい、お客さんその時にできる限り、
はい、
あの見込みお客様が、うん、はいか家で答えてしまうような質問の形態は避けなさいってことです、はい、でそういうはい家で答えられるような質問は、closed ended question って言うんですよ。
あでも、最近よく言いますね closed
ended question、
close かオープンかみたいな、
オープン、はい、でオープン ended question の質問で、
は
あ
はあ、
質問しその形態で質問してください
ってことですね。
で、はい、なぜかっていうと、
はい、
一旦、ま、万が一、うん、ノーって言われちゃうと、
うん、
ノーを覆すっていうのはほぼ不可能になっちゃうんですよ。
あ
ーノーっていうのは絶対的なんですよ。ノーっていう言葉は
もういりませんとか、とか、いいえとか、
いや来れませんとか、
あーあの否定をするということなんですね。
うん、で、うん、イエスがノーになることは、うん
ああ
何ぼでもあるんですよ、
はいはいはい、
ただノーがイエスになることはなかなかないんで、はいはい、そのノーって言われるリスクをできるだけ避けたいということです。例えば、
うん、
あなたは今月中にもう一度訪問して、うん、何故かというと今月中にある物件を制約したいと思っているとしますよね、うん、今月中にある事情から、
うん、営業マンの方が
営業マンとしてね、
うん、もうそのために頑張ってるんやと、いうことですね。
まあほとんどの、まあうん、あの経験のある営業マンは、うん、こういう聞き方はしませんね、今月中にまた、また来ていいですかみたいな。
あこれはいか言えて答えれますね。いいえって言って、
はい、ちょっと今月はもうちょっと勘弁してくれって言われて、
なるほどなるほど、
それで終わりじゃないですか、
はい、今月来たらなんで来たんやって
話、ね、お客さんはでもカレンダー見るのが邪魔くさいからそう言ってるだけかもしれないでしょ。でもノーって言っちゃうともうノーになっちゃうんですよ。
そうそうそう、次来たら何しとんねん。
そうです、だからそのイエスノーで答えられる人もだから、
だからどう来たらいいんでしょう。
そうですね、例えば、私はこう言いません、うん、例えば今月中でしたらいつあたりがご都合よろしいですか。
ちゃんと今月中っていうのはね、
例えばです、
例えば外さない、
例えば、
例えば
押し付けてない
でしょ、押し付けてないで、じゃあっていうことでこっちが、
そうです、うん、まあこれぐらいのことはね、
なるほどなるほど、
あの経験のある営業マンだったら誰でも知って
るんですけど、
でもこの30個を ずらーっと全部間違いなく常にやってはいけないことは やってはいけない、うん、やるべきことはやるっていうのを身に染み込ませるってすごく大事なんですよ。すごく優秀
にするっていうことですね。
優秀な人でも、うん、なんていうかそれが全部完全に適用できない場合もありますのでね。
そうそうそう、なんか13章までいろいろサイトの方でやっていって、はい、でこれを持ち歩いてるんだみたいな。
そうです、
そんな記載なん
ですよ。これね31個の鉄則を持ち歩いてしょっちゅう見返して、うん、それでを営業人常日頃の営業努力に生かしてもらうと必ず成果が現れてきますから、
うんうん、面白いですね、はい、で先ほど言おうとしてた4番も聞いていきましょう、はい、クロージングを簡単にするために実話を語る、
は
い、
実話を語る、
嘘をつくな、
嘘をつくな、これ大事なんですよ。
なんか持って喋るっていうのはね、今ちょっとまあ消費者契約では問題になったりするんですが、そういう話でもなさそうな、う
ん、英語でストーリーテリングっていうんですけどね、
ストーリーテリング、
ストーリー、ストーリーを語るんです、
う
ん、
ああ実話っていうのが、まあ、真実の話じゃなくて、うん、ストーリー、
ストーリー、
あはは、
例えば車を売るときに、
はいはいはい、
でただこれすごく新型で、
はいはいはい、
性能がこんな良くって、
うん、パワーがこんな出ますとか、
パワーがこんなに出て、うん、それでこんなに安くって他社と比べてすごくいいですよみたいな売り方しても誰も買ってくれないんですよ、うん、
なるほどなるほど。
で何が大事かというと、
うん、
その車を乗ってる人にまつわるストーリーを語ると実感が湧いてくるんですよ、
う
んうん、例えば私からこの前この車をね、はいはい、お求めいただいたお客様が実この前、うん、
はい、
山道を走行されてて、
はいはいはい、
なんと、10メートルの崖から、
はい、
転落するという事故を起こされてしまったんです、
みたいな、
なんと、
はい、
全くの無傷だったんですよ。
極端な例ですけど。まあそういうこととか、うんうん、あとはコナンとかどうなんですか、うん、例えばそのストーリーがね、なんかそのスペックとか聞いても分かんないけども、例えば家族の誰かをこう、
そうです、そうです。
こう送り迎えでやるときには、うん、こんなんがちょうど合うとか、
こんなに喜んだとか、うん、そういうお客さんから集められるような声で自分自身のね、その車乗った体験っていうのもあるかもしれないですけど、それよりも
なるほど、
なんていうか自分の顧客からそういう話を集めて、そうです、もうあの高速道路で、うん、この車に乗り換えてからもう、うん、高速道路に乗るのが楽しみで仕方なくなったと。そしかもなんていうか、カーブが近づいてくるたんびにウキウキすると、うん、そんな風におっしゃっていただいてますみたいな。
いやー、それ面白そう。いや、でもそれ聞くと伝わるんですね。
それがストーリー、
うん、いや、もう馬力がこうあってって言って、はい、まあそれでなんかマニアの人は喜ぶかもしれませんけど、
そうでしょう。だからコーナリングが良くなるメカニズム、機械的なメカニズム、こんな最先端の技術が使われてますとか言って、
プロなんたらかんたらしようねと言われても、ね、
全然面白くもなんともね、そんなの勝手にパンフレット見たら読んでくれるわけですから。
そうです、書いてありますからね、そのためのパンフレットがある。
そうです
なくて、その具体例を語る。
そうですね、大事ですね、
ストーリー。これ面白いですね。だからこの役ではね、実話を語れって言うんだけど、これだけじゃちょっとつかめなかったんですが、
なんでだから全部のその中身を読んでもらってから、うん、この鉄則を見た方が分かりやすい、
分かりよいということ
ですね。これを最初からこれ見たんだけだったらちょっとそうですね、
僕アンチョコな感じが好きなんでこれ見ちゃったんでちょっとね、意味を間違ってしまうかもしれませんね。他にもですね、9番、
はい、
これがね僕好きなんですよね。見込み客の間違いを指摘するな、はい、議論に勝って注文を失う。
そうですね、
これがね、なんか僕はこれ見て面白いなと思ったんですよね。
そうですね、特にお客さんが、うん、自分はよく知ってるんだぞということをアピールされる場合があるんですよ、
うん、
俺は例えば自分はただもんじゃないんだぞと、うん、俺はよくこの品物に関してよく知ってるんだ、車に関してはよく知ってるんだぞと、うん、ドクターであればこの MRI という医療機器に関しては、はいはい、かなりお宅の会社のエンジニアよりも俺の方が詳しいんだと思ってプライドを持ってる場合があるんですよ。
そうですよね。
で、はいはい、そういう場合とかですね、
そんな人に営業するのはなかなか難しいですけどね、
いろいろ教えてくれることで、
うん、
彼に間違ったことをおっしゃったときに、うん、それ違いますよっていうのは絶対言っちゃダメです、はいはい、
なるほど。
お客さんが何か間違ったことを言っても、うん、見込み客が間違ったことを言った時に、うん、真っ向から否定しちゃダメです。だからそれを最後まで言わないことがいい場合もあれば、
うん、
遠回しに気づいてもらうっていうことです。
そうです。さっき言ったけど、こう
ただ遠回しに気づいてもらうっていう場合でもリスクを伴いますよ。とにかく日本語でお客様は神様ですっていうことがありますよ、
ね、ありますね。
だから絶対にお客さんが言うことは正だと、
うん
ね、見込み客が言うことは正なんです。
なるほどなるほど。
それを絶対に真っ向から違いますよっていうか、うん、そうではありません、
なる
っていう意味のことを言っちゃダメです。
いや、他のショーでね、よくできる営業マンが、
はい、
その要は大学とか出てね、優秀は優秀なんだけど、はい、でトークも結構できるんだけど、はい、なんで彼は売り上げが上がらないと、はい、いうような時が多分これに当てはまってくる場合もあるんでしょうね。ま
あ、あと別のそのちょっと今専門用語になっちゃうけども、はいはい、決定ボタンっていうのがあって、
なるほど。
それってお客さんと同じ目線になってないってことなんです
ね。なるほど。これはね、11番がそうかもしれません、
はい、
見込み客と同化すればレンガが崩れ落ちる。
そうです。
見込み客と同類の人物になれた。
そうです。
だから正しいことを言って伝えるんが営業じゃないんですね、はい
は
い、
そうです、
うん、
だから日頃の会話の中で打ち解けてるっていう、うん、打ち解けるってどういうことかっていうと、
うん、
こいつ俺のまあ俺に似たような俺自分とが属してるある世界と、
うん、
まあ共有してるなっていうか、どういうのかな。
わかりますわかります。
例えば本の中の事例だと、
うん、
低所得者の地域に、
なるほどなるほど、
すごい 高級ブランドを売っていた営業マンがそこの支店に引っ越して、その高級ブランドを売っていた時のお客さんに話すようなことばっかり話したから、こいつ違う世界の人間やないかと思われるわけです。だから違う世界のやつやと思われたら、違う部類のやつだと。
なるほど。
俺とはちょっと違うなって思われた瞬間に非常に難しくなります。
レンガ、
そうです。
ブロックしたい。
ブロックが
何言うてもあんたはこうやけどとか、
何でもいいから何か同化するネタを見つけてください。それが、
なるほど、
野球で同じファン、阪神ファンでもいいです。
あ、分かりやすい。それです、ね、それです。いや、今年のないないわって言ったら、
あるいは巨人ファンでも一応野球好きっていう、
あ、ね、そうそうそう
そうです。
だ、嘘はあかんけども、
嘘はあきません。
嘘はあかんけども、
嘘はあ
きません。正しいことが言ったからね、それが得点になるかどうかっていうとこはあるというとこですね、はい。さあ、まあ、結構メールも来ておりますね。コロンさん、こんにちはということで、新規のお客様に営業するとき電話でアポを取るのか、直接お店に行き営業するか、どちらの方がよろしいでしょうかっていうことなんですが、まあ結構切実な悩みですかね。
あの電話のアポっていうのは本当に不効率なので、
はいはいはい、
そうですね、あのそういう電話のアポで悩んでる方すごくたくさんいると思うんですけど、その会社の組織の中で電話のアポ取りを職務として持ってる人たち、それ電話アポ取るしか仕方ないじゃないですか。
そう
です
ね、
私はそのクロージングテクニックを教えるものとして電話でアポを取るっていうやり方自体は推奨してませんね。
そうです
ね、あまりにもあの無駄時間が増えるんで、
はいはい、要はもういらんっていう機会がありすぎて、
そうですね、
で、あの同化しようと思って逆に慣れ慣れしいたまにあるんですけどね、
最初から同化できてないじゃないですか、
うん、できてないですよね、
ええ、なのであの別の選択肢を選びますね。で、私がその会社の経営者だったらまずテレアポはさせないですね。
うん、その方がいいですよね、もう今なんてあのそのアポイントメントのね、あの迷惑電話のサイトまであって、電話番号を調べたら、あ、書いてあるわと、で文句も書いてあるわっていうの分かるからね、ちょっとこれはマイナスかもしれませんね。
ね、
まあ、だからまあやり方の問題、経営の問題にはなってくるんですが、やっぱりそのアドバイスとしてそうじゃない。でまあ、直接 お店に行き営業するのはその方がいいんだけど、これ無理無理言っちゃダメですよね、
はい、
やっぱそれが自然に受け入れられる素地を作るようなことを努力してほしいと思う
んですよね。それぞれ皆さんいろんな努力されてますね、そう、事前に手紙を送ったりとか、
はいはいはい、で興味あったらね、行ったらいいんですからね、
はい、いいのはやっぱり紹介ですよね、
うん、
紹介で広げていくっていうことですよ。
前回もそれ言っていただきましたね、なんか成功した時に紹介し、
そうです、
さんに紹介してもらうと、
とにかくすでにそこの品物使ってる人たちの紹介で、でこの人の紹介でってテレアポ取る時でも誰されるから、
はいはいはい、
あのちょっと紹介されて、
そうですよ、ね、
電話しましただと全然違いますから、ね、
交流会であってね、はい、いろいろこうこんなんですけどどうですかとか、そういう素地を作っていけば、
はい、
うん、これにつながるんですけどね、はい、まあそれをやってるね営業の方とやってない営業の方ではやっぱりもう制約率は変わってくるということでしょうね。はい、はい、バナナパイ大好きさんからいただきました。はい、はい、こんにちは。最近まあそういうね営業手法がどうかっていうのがあって、最近週末必ずと言っていいほど新聞の買いに来るらしいです。断って、もういろいろプレゼントをしますとか値引きしますとか、本当うるさい営業マンですと、断る方法を教えてくださ い。
断る方法ですか？
逆の方を言われましたね。あまりよくできてない、まあ、クロージングテクニックを見てですね勉強してほしいという感じなんでしょうけど。
そうですよ。
逆に断る方ということなんですが、
うん、私その辺のスペシャリストじゃないんで、
あ、じゃあ私の方で
ただ冷たく、うん、あしらうしか仕方ないです、
ね、いやもうね断るしかないですね、
そうですね、
あのいりませんいりませんっていうのもね、あのもう必要ないです、帰ってくださいって言わないといけないとかね、
そうです、
ね、結構ですわね、良いという、良いという結構に取られるから、まあ要は昔はね消費者センターとか訪問販売の時に言ってたのは結構ですだからいりませんと、
そのあたりは先生の方が得意じゃないですか。
そうですよ、なんかテレアポとか来た時にね、まずはお世話になってます、あんたお世話したことないんやっていう、この返しですよ、お世話になってますって聞いてしまったら向こうのペースに乗ってしまうので、あんた世話した覚えない、どっかの交流会でお会いしましたか、飯交換しましたかっていうところから始まって、それでもセールストーク聞くもんだったら私喋ってるんだからそれ聞きなさいっていうところが来て、こうやって私の の業務を止めてるのはどういうことですかみたいな、そんな感じで断ったらいいんじゃないですかっていうんですが、まあそういう伝達の人はなかなかいないということで困ってはるんだなということでございます。だからこの声を聞いてですね、テレアポはやめましょうと。いうことですね。
そうですね。
なかなかそうはいきませんということです。ついでにですね、ついでって言ったらあれなんですが、まあ春の話題でミックスジュースさんからいただいて、お花見のシーズンだから皆さんは酒癖はどうですか？笑い上後、怒り上後、泣き上後ですか？
あ、うん。私は、お酒飲んでもあんまり変わらないです。
一緒です、ね。
ただ、はい、弱いですよ。
あ、そうです
か。すぐ真っ赤になって、しんどくなるんですけど、はい、ただ、お酒を飲んだからといって、はい、なんか急に陽気になったり、あるいは絡んだりってことないです。
はい、私はね、飲む前からもう、飲んでるようなテンションで喋るんで、で、あんまり変わらないですね、酒はね。美味しいっていうのはよくわかる。だから、たしなむ程度に飲んどるということなんで、まあ、本当に飲んだらどうでしょう。寝てしまうか。そんな感じですよね。上後にはならないかもしれませんっていうことで、楽しいですね。まあ、こうやって共感を得てですね、はい、この番組もですね、こうやって聞いてもらうっていうのが大事なことかなと思っておりましてですね。ということ
で。なんでぜひマイク渡せで検索していただくと、はい、動画だとその私がアメリカの、テレビ番組に出た、インタビュー番組に出た、
なるほど。
それが動画で、YouTube で、マイク渡せで検索すると見れますので。
なるほど、なるほど。
マイクってはい、カタカナのマイク、ね。
カタカナのマイクで出るそうです。
それで渡せは、渡るに瀬戸内海の瀬。
いいですね、はい、これね漢字言うときって自分のって結構ねこだわって言うんですけどね、もう
渡瀬恒彦の渡瀬です。
ああそれはいいですね。もうだからどういうかですよね、僕も場合は隆なんですが、法隆寺の隆に司会者の詩とか言ってたんですけど、はいはいはい、よう考えたら司法の詩なんですね。
ああなるほど、
ね、そう言った方がいいかなと思って、たまに自分が弁護士やっていうことを思い出すために言った方がいいかなとか思って、聞いておりますということです。それでいろいろですね、その関連で、まあ、レンガ取るのにお世辞を言うな、何も得ることがない、お世辞じゃダメなんですよね。
明らかにお世辞だっていうふうに、諸バレのトークは逆に不快感を与えますし、お世辞で物が売れるわけじゃ絶対ありませんから、
なるほど、
はい、
いうことでございます。15番、はい、これも聞いてみたいですね。収入の一部を将来の売り上げに投資せよ見返りがあると。これはどういう、
それは大事ですよ。例えば、はい、美しい女性の営業レディーだったら、はい、自分のがより自分の、が美しくなるように
投資する、
自分を磨くこと
というのも一つになる。だから今満足したらダメなんですね、はい、次に投資する。あるいは
セールスとクロージングテクニックを学ぶためにマイク渡せのセミナーを受けるとか、
はいはい、最後になんと営業トークが入ってしまいます。ちなみにセミナーは今
その企画中です。
なるほどなるほど。まあですね、世界の渡せになってるかもしれないということで、
今すべてが私の提供するノウハウって、ウェブページを見てもらってもすべてが無料ですので、はい、今の段階は
そうですよ。私もですね、持ち歩いてますからね、この営業、まあでも弁護士もね、一つ営業っていうのが大事になってきてますんで、こういうことでですね、まあその共感してない方にね、共感しようって言ってもそれは難しい話なんで、なるべくですね、自分の魅力を売っていくっていうことでですね、自分に共感してもらう人を増やしていくという面でですね、ここのマイク渡瀬さんのですね、このサイトをね、利用していきたいなと思います。さあ30秒切ってしまいました、はい、今日はどうでしたか？
いや、なかなかありがとうございました、
う
ん、すごくなんか楽しく、
はい、
お話しさせていただきました。
メールもいっぱい来ましたしですね、1回目より突っ込んだところが聞けたかなということでございまして、今日は本当に私も楽しんでですね、勉強させていただきましたということでですね、はい、また機会がありましたらよろしくお願いいたします、
はい、またよろしくお願いします。
はい、お時間でございます。弁護士の大西隆がお送りいたしました。今日はどうもありがとうございます。さようなら。